施政方針に対する代表質問。定例月会議初日に示された市長の施政方針や令和6年度予算に対して行う代表質問は、2月29日、3月1日の2日間にわたり、各会派の代表5人により行われました。質問者の分析により、質問の答弁と用紙を掲載。各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、代表質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。市政会高橋文夫。将来の秦野の発展に向けて、各施策の確実な推進を。1. 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みについて。問い。本市の地域資源や特性を生かした取り組みで、地球温暖化を解決すべきと考えるが、見解はどうか。答え。森林資源の循環促進などで、本市特有の取り組みと、技術革新の融合を図り、市民や事業者に具体的な手段を示しながら対策を進める。2. 障害者等への支援について。問い、パラスポーツの普及に向けた今後の取り組みはどのようか。答え、プログラムを充実させ、幅広い周知に努め、交流機会を増やす。3. 災害や犯罪に強いふるさとづくりの推進について。問い。上下水道の供給は災害時の市民生活に直結するが、管路の耐震化の今後の取り組みはどのようか。答え。医療機関に供給する管路や、緊急輸送路などの管路耐震化を図り、災害に強い施設整備を進める。4. 安心して妊娠・出産できる環境づくりの推進について。問い、令和6年度の産後ケア事業の拡充と、先進医療に対する不妊治療費助成事業の内容はどのようか。答え、産後ケアを一部公費で利用する回数を3回から7回へ拡充する。上限額5万円とし、不妊治療の先進医療に要した費用を助成する。要望、市民ニーズを的確に捉え、子育て支援の充実に努めてほしい。5. 学力向上施策の推進について。問い。学力向上には、教職員が子どもと向き合う時間の確保が必要だが、部活動の地域移行による教育環境の改善について、考えはどうか。答え。地域移行により、教職員が教材研究の時間に充てられるなど、教育水準の改善につながると期待する。6. 渋沢丘陵を生かしたにぎわい創造の推進について。問い、様々な活用が想定されるが、渋沢丘陵一帯の包括的な土地利用の検討はどのようか。答え、環境と共生した土地利用を都市計画に位置づけ、一帯の地域活性化につながる活用の可能性や課題を洗い出しながら検討を進める。7. 地域特性を生かした企業誘致の推進について。問い、十川地区の産業拠点の整備について、事業の推進に必要な合意形成を踏まえた取り組みはどうか。答え、土地区画整理組合設立を目指し、 地権者の要望などを反映して事業計画を練り上げた。円滑な事業の推進や優良企業の誘致に向け、今後も地域の声を大切に取り組む。8、国道246号バイパス渋沢インターチェンジ仮称へのアクセス道路渋沢小原線について。問い、渋沢小原線の整備実現が国道246号バイパスの早期事業化を訴えるポイントになると考えるが、現在の取り組みはどのようか。答え、整備主体である県と継続的に意見交換を行い、課題を整理しながら整備の要望をしている。9、公共施設再配置の推進について。問い、今後、耐用年数を迎える主要な公共施設の更新について、令和6年度の取り組みはどのようか。答え、地域と考える将来の学校施設の整備指針の策定や、他の公共施設も順次地域と意見交換する。要望、施設を適切な時期に建て替えるよう着実に取り組んでほしい。創和会市民クラブ福森真嗣。ふるさと秦野の輝く未来へ向けた取り組みを。1、市長の政治姿勢について。問い、これまで重点的に取り組んできた住んでみよう住み続けよう秦野未来づくりプロジェクト5つの誓い2022の実現へ思いはどのようか。答え、表丹沢の魅力づくりと小田急線4駅周辺のにぎわい創造に向け、企業誘致、にぎわいを生む交流拠点の整備、中心市街地の活性化に取り組んでいく。また、子育て支援策を充実・強化させ、誰もが秦野で安心して妊娠・出産・子育てができるような取り組みを着実に進め、魅力あふれる全国屈指の森林観光都市を目指していく。要望、ふるさと秦野の輝く未来へ向けたまちづくりについて、その歩みを加速させてほしい。2、安心して妊娠・出産できる環境づくりの推進について。問い、新たな産科有償診療所の開設により、周産期医療や女性と子どもの健康維持増進がさらにサポートされることを期待するが、今後の展開はどのようか。答え、産後ケア事業など様々な子育て支援施策に取り組みながら、令和6年度は公費負担を拡充し、安心して妊娠出産できる環境づくりをさらに推進していく。要望、分娩業務、妊娠出産の環境整備には民間の力が必要と考える。関係機関と情報を共有し、公民連携で取り組んでほしい。3、電子地域通貨の導入について。問い、市民・市内の事業者・行政が事業の目的を共有することが必要な電子地域通貨について、今後の展開や導入時期はどのようか。答え、市民や商業者など本市に関わる人に事業の効果や魅力を十分に周知し、関係機関と連携して機運を高め、年末の導入を目指し着実に準備を進めていく。要望、関係機関と連携するとともに、 丁寧な説明・発信を行い、着実に準備を進めてほしい。4. 企業誘致の推進について。問い。都下は土地区画整理事業は、関係機関との協議調整や地元の協議に時間を要したが、現在の企業誘致に対する取り組みはどのようか。答え。令和5年10月、県に組合設立認可を申請し、6年3月末の認可を見込んでいる。今後は優良企業の誘致を目指し、産業用地の整備を行っていく。要望。企業誘致が人を呼び込み、経済を動かす好循環となる好機を逃すことなく、優良な企業に進出してもらえるよう努めてほしい。5. 移住・定住施策の推進について。問い。移住相談の現況と、今後の移住・定住促進に向けた取り組みはどのようか。答え。若年世帯の住宅購入に対する助成金交付などに取り組んできた。令和5年度は当初の想定より多くの利用があったため、6年度は約 1.5 倍の予算額とし、引き続き本市の移住・定住を後押しする。6. 総合計画・後期基本計画の策定に向けた取り組みについて。要望。人口減少、本格的な少子・超高齢社会に突入している中、自治体運営はますます難しくなる。秦野の輝く未来を作るための計画づくりに取り組んでほしい。
共に作る秦野、古木克久。不要不急な事業から子ども予算への転換で秦野未来づくりを。1. 災害や犯罪に強いふるさとづくりの推進について。問い。防災への備えは人的資源の確保が不可欠であり、さらに避難所の健康二次被害が課題になっている。本市の取り組みはどのようか。答え。地域防災リーダーの育成などを実施している。また、能登半島地震を教訓に、避難所物品の計画的な備蓄に努めていく。2. 未来を開く子育て教育プロジェクトについて。問い。全国では学校給食費の無償化の動きがある。無償化を検討すべきと思うがどうか。答え。国の動向を踏まえ、子育て支援策全体の中で優先順位を見極めながら総合的に判断していく。要望。かつては義務教育無償の原則の象徴である教科書の無償配布をはじめ、地方が国を動かした。子育てしやすい環境づくりのために、できるだけ早く取り組んでほしい。3. 幼児教育・保育の質の充実について。問い。数年前から、園小接続カリキュラムの運用を軸とした、講師・園種を超えた、園小中一貫教育が始まったが、多市町の幼稚園へ通う現状がある。このような状況に危機感を持っているのか。答え。令和6年度は、講師・園種の枠を超え、園小中一貫教育を推進するために、乳幼児教育センターを教育研究所内に開設する。幼児教育・保育の質の向上を図り、教育が本市の強みとなり、持続可能で魅力あるまちづくりにつなげていく。要望。 抽象的でやや漠然とした内容である。市民に開かれた内容になることを期待したい。4. 障害者等への支援について。問い、医療的ケア児への支援は、未就園児の預かり先がないなど、さまざまな課題を抱えているが、どのように取り組むのか。答え、医療的ケア児等コーディネーターを配置しているが、令和6年度は専門家を交えた医療的ケア児等運営協議会を設置し、支援のあり方について検討していく。5. 新東名246バイパスの最大活用プロジェクトについて。意見、母大横野線と八坪沢の整備では、地域住民と市の考え方に相違点があるが、分かりづらい。この事業は地域だけではなく、本市全体の課題であり、広く市民にも説明すべきである。秦野総合高校、秦野高校で出前講座を開催。令和6年3月18日月曜に、県立秦野総合高等学校で、3月22日金曜に、県立秦野高等学校で、それぞれ議会局と選挙管理委員会事務局の職員が学校に出向き、選挙と議会の仕組みについて講義しました。市役所と議会の関係性を確認しながら、議会の役割について説明しました。また、選挙管理委員会事務局から、選挙制度などについて説明し、投票用紙のサンプルを実際に触る体験をしました。二次元コードがあります。施政方針に対する代表質問。